歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエクシング、作ってワクワク使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。はい、どうもこんばんは。はい、今日のゲストもですね、3週続けましてですね、柴原陽子さん、はい、人材育成のスペシャリストのですね、こう言うて、こう
アクティブコーチ、
こうアクティブコーチ、はい、いいですか。
はい、柴
原です、よろしくお願いします。毎回毎回ちょっと盛り上がって話がちょっと中断してしまってなんかこう姉妹が非常に悪くなってるんですけど、まあ、柴原さんはそういった、まあ、個人レベルであったり企業レベルであったりということで、いろんなその、まあ、業績を上げるとだとかテーマだとかいろんなテーマをもらってそこに派遣されてるわけですけども、まあ、今なんとね、和歌山の方で今もうまさに 現時点でちょっと宣伝してくれる、はい、ちょっと宣伝してくれる、
あ、いいんですか。
はい、どうぞ。
宣伝です、
ええ、
はい、私はもともとホテルマンなんですけれども、ホテルから旅館、っていうようなところで人材育成と、組織改革をメインに、仕事をしています、コーチの柴原です。でちょうどですね、今和歌山の紀伊勝浦ですね、あの那智の滝で有名な勝浦なんですが、そこにある、青木島の宿、熊野別邸中之島というところで、週末だけなんですけども、おかみさんをしています。はい、で、後で映るかな、バックにあのちょうど露天風呂の、写真が出ると思うんですけれども、まあ、直接で、ね、着物着て、サービスをしながら、そしてその中での人材育成をしながら、感動を作っていくために今そこで、働いています。でその他の時間はコーチングをしています。
今これ映ってるバックで映ってるんですけど、
はい、
これがあのここの露天風呂なんですよね。
はい、はい、そうです、そうです。
あの、まあ、実は僕も先日ねお伺いしまして、はい、
ありがとうございます。
はい、一泊させていただきまして、
ありがとうございました。いかがでしたか。
いや、ここの旅館に行くには那智勝浦の港から専用のお船で迎えに来てくれるんですよ、うん、でそこに乗って船に乗って、もうそこの、旅館の専属の船やねんな、あれ旅館の船やねんな、あれ。
そう、そう、
うん、
で旅館があの島に立ってるので、
そうそうそうそう、
島全体がその中のそのホテルの持ち物なんで一棟一旅館なんですけど、ね、なので船で行かないといけないんですよね、
うん、行けないんですよ。で、はい、それがなんかこう、なんかこう基地感、基地に行くみたいで男の俺らからするとものすごいロマンがあるのよ。だから船でその宿に行くっていいですよね。
ね、で、ひらちゃんは釣りもしましたよね。
はい、釣りってあれなん全然釣れへんやん。
いや、それ腕が悪い。
いや、違うやん。それ釣り竿落としてでも5分に1回船が横通るからやな。波でも全部もう餌流されてやん。いや、もう本当あの水は澄んでるから、もう魚の姿はめっちゃ見えるんよね。
うん、
まあまあ、そうそうそう、その、いや、もうちょっと楽しみたかったんやけどね、釣りを。
本当やね、家族の反対
あ
ってね、誰も釣りに入れてくれへんかったよね。
あのな、余計なこと言わんでええねん。
そうか、
まあでも、この
同級生
や
からね、
うん、同級生やけど、そんなプライベートなこと言わんでええねん。でね、でそのあれですよ、いやいや、そんなあのお料理もね、
はい、
あれな、何を出してくれた、サワラ、
クエやろ、
あ、クエか、クエやな、うん、クエを
なんでサワラや
ねん、クエ鍋か、
クエ、うん、
ね、クエを鍋を出していただいて、
奥様がね、クエを食べたいわって言っていただいて、
うん、ね、
はい、
そうなんですよね。まあだから 大人のね、大人の宿な感じがしましたよ。
あ、そうですそうです。
卓球台ないしね、
大人の隠れ宿、
卓球台ないしゲームセンターないし。
そう、もうね、そこ60年になるんですけれども、おととしにリブランドして139室から44室に減らったんですね。その時に卓球台は、捨てました。
それだから質を上げるためにやな。
そうそうそう、
卓球台やったらやっぱりちょっと温泉旅館みたいなことになるもんな、卓球。
そう、
あ、卓球だがんで、卓球じゃないで、ピンポンやから。
あ、ピンポンや、ピンポン、
卓球はもう今や世界に世界にもう有数たる、もうそうそうたるもうメンバーが今ね、卓球は、日本卓球は、うん、だピンポンです、ピンポン、ピンポンブーですから、
ピンポンです。
うん、
そうなんです。だから昔は本当にスナックも2軒入ってたし、あとゲーセンもあったし、結構賑やかだったんですけどね。
いや、それでなんでそれでやっぱりちょっとこう経営が具合が悪くなったわけ、それであなたが言ってるわけ。
いや、もうね、いや、そういうことじゃなくて、結局その昔139室あった頃の単価から、要は今回はそのリブランドして、で、つらいもちゃんとして、まあ3倍ぐらいにしてるんですよね。だけど、従業員は同じ、ね、人たちでやっているので、今までと同じようなサービスじゃ価値を見出せないんですよ、その、なので、さらにお客満足度を上げる、私たちのおもてなしを作っていかないといけないので、やり方を全部変えないといけないし、クオリティを上げないといけないので、そのために行ってます。
要はスタイルやな、
スタイル
スタイルを変えるわけやから、
スタイル、
そういうことね。
まあまあそうね。
うん。
そうそう、コンセプト、そう。で、ターゲットも変わるし。そうなると。
うん。まあ確かに、なんかこう、大人が、愛人と行きたいなって思うね。愛人と行きたいなっていう感じやな。
そう。
いや、
だからね、
家族と行くとね。
大変。
あれだね、家族と行くとね、やっぱりピンポン台いるわけよ、家族で行くと。ね、家族で行くと、クレーンゲームいるわけですよ。ね、だけど、もう言うたら、バーとかが、ちょっとなんかこう、大人のバーが玄関のこうね、イルミネーションのあるところにあってね、だから、ああいうのって、なんかこう、彼女と行くとか、彼氏と行くとかいうのは、本当にいいと思うんですけどね。
最近ね、その愛人なくて、プロポーズをする場所に選んでいただいてることがあって、増えてるんですよ。
プロポーズ、
一世一代の大勝負を、プロポーズ、
中之島で。
そうですよ、
どういうことですか、ちょっと教えてください。
だから、まあ、付き合ってる彼女がまあいてはるんですよ、で、普通に、まあ、今度の旅行は、まあ、中之島行こうかみたいな、紀伊勝浦の方行かへん、みたいな感じで、どんな会話してるか知らんけど、行きます、予約入れます、で、そこでプロポーズ、結婚してくださいっていうのを演出してやりたいと、サプライズしたいと、させたい、そんなご相談が増えております。
え、増えてんの？
増えております。
具体的にどんなサプライズな？
いや、だから要は大体ってまだほとんどですけど、彼氏さんが彼女さんに内緒で指輪も用意して、シャンパンも用意して、いろんなこう花も用意して、で、まあ、事前に送ってこられたりとかするんですよね。で、あとは、私らがするのは、その彼女さんのために彼氏さんをサポートするっていうのもあるんだけど、私らはお二人がもうお客様なので、彼氏さんも驚かしてやろうぐらいの演出をします。で、そこで登場なのが経験豊かなおかみさんは、いろんなアイデアを
してるんで。だってUSJ におってんもんな。
Yes, welcome to Universal Studios Japan って感じなんですけど、まあ、そんなしないけど、和モダンなんで、和なんで、まあ、いろいろな演出を、模様に応じてさせていただくというね。
そういう、
も増えております。
なんか、なんちゅうの、そういうので、なんちゅう、告白っていうの、 なんていうのそれの、プロポーズ、プロポーズっていうのかな、プロポーズ。
さ、ひらちゃんもしたんやろ、多分したんやろ、ひらちゃん。
俺、いや、俺な、なんかしてないと思うね、うん、流れや、流れで言ってもうだと思うね、思い出されへんねん、
ひらちゃん。
いや、思い出されへん
ねん。ちゃんと区切り作っていこうな、生きていこうなちゃんとノーはもうイエスはイエス言うていかなあかんねん。
いやでも
そういうちゃんと言えへんからえらいことに巻き込まれるんやからな
お前、それそれ何の話をしてるんや。
あ、なんやろ、なんや
ろ、あかんよこれ、もうインターネットやから、インターネットやから。
いや、潜在意識に、だからなんか心に手を当てて聞いてもらったらいいだけよ。私コーチだから。
全くわからん、俺だからね、コーチ必要なしです
なんでやん。
ちょっと読みます。ちょっと書き込み読みますね。
はい、
ちょっと読んでください。これはあれか。山田 C さん。ん？確かに、
はい、
あ、これでもさっき言ったかな。確かに自分一人だと感情出しきれず止め、やめてしまいます。言ったね。それと C さん。ね、まあ、あなたコーチ、コーチに雇ったらって言った時にマジですかというね。はい、北川千恵さん、師匠見てますよ、ありがとうございます。そして、中島さん、今見てます、チピの連れです。あ、彼氏さんですね、はい、ありがとうございます。まあまあ、なでも人生ってさ、いろんなことあるからね、豊かにするためにやっぱりコーチもいてるだろうしね。
そうそうそう、
なんか人生の応援隊みたいなことですよね、やっぱ。
だから別でね、私たちはライフコーチと言っているんですけど、うんうんうん、まあ、人生のサポーターというか、うん、一番の応援者っていうかね、
うん、
はい、そして一番その人の力を信じれる人かもしれない、
うん、あなたが、あなた方が、
うんうん、あなたそんなもんじゃないですよねってずっと思ってるっていうかね、
うん、
そういうふうにしてこう応援も含めて好奇心を向けながら関わっていきますっていう、そんな感じですね、うんうん、
俺だから高校時代から、まあ、ずっと君を、うん、まあ、そんなべったりは見てないですけど、まあ、そのずっとずっと通してまあ見てますけど、あなたが偉いのは、
はい、
やっぱはい、いつも冷静に見えますよね。
あ、そう、
うん、いや違うんでしょうけど、もちろん違うんでしょうけど、割と分析力とかいうのに長けてたような気がしますよね。で、冷静、やっぱりその語り方とかいろんな仕草とかを見てたら、やっぱりこう頼りたくなるっていうか、うん、おっちょこちょいには見えないんですよ、おっちょこちょいには。
おっちょこちょいなのに見えないのね、
うん、見えないです。だからそれやっぱりこう持って生まれたそういうなんていうかな、まあ、容姿もそうだろうし、その語り方もそうでしょうしね、
うん、
だまあよく合ってると思いますよ、うん、あなた、うん、
あ、仕事に、
うん、そう、一回あなた政治家を目指したことありますよね。
それ出す、そう、ありますね。
あれはなんでそうなったの、何をしたかったん。
まあでも一番は私はずっとほら虐待防止アドバイザーもしてたんですよね、
うんうん
うん、大阪府の、
はい、
でやっぱりその子供を救うか、
うんうん、
それとも、うん、そのふうにしてしまう親をサポートするか、
うんうん、
それとも、うん、そういうことをされたとしても生き抜いていける子供の教育、うん、まあ、小学校とかね、小さい時代の教育に携わるかみたいなことを考えてたんですよ、
はいはいはい、
うん、だけどよう考えたらもう年々その数がね増えていったりするじゃないですか、虐待も、まあ、今もねなんかコロナのあれで増えてますけど、
うん
うんうん、例えば本当に何か条例とか法律を作らないと、うんうん、これはとどまらないんじゃないかと思って、うんうん、こんなことやってる間にまた誰かが死んでしまうんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
まあ、それって宮川市で一人亡くなった子がいたと思うんですけども、
はいはい、言いましたね、この前ですよね、
それがきっかけ、うんうん、ね、
うん、
それがやっぱりすごくやっぱあって、それとか、まあ、 あの企業もそうです、メンタルヘルスの人が多いとか、自殺者があんなに何万人もこうね、うん、あの1年に死ぬ国なんて日本だけだと思うんですけど、うん、まあ、そういったところに何かこう法律条例みたいなものをやっていった方がいいんじゃないかなって思ったのと、うん、それとそういうご縁があったっていうのが掛け合わさって出たっていうことですね、うん、
やっぱりでも、うん、やっぱりでもこう助けてあげないとっていうその母性の部分がすごく多いですよね、
うん、そうですね、母性、うん、母性なのか、うん、仕組みをガランと変えたいっていう方もありますよね、
うん、
うん、なんか助けてあげたいっていうふうに思ったところで全部助けられないから、
そうだね、
うん、だから仕組みでとか何かを変えないとって思うのはもしかしたら不正の方かもしれない、ね、
うん、そういう思いっていうのはもう今はちょっと、
まあ、政治家としてっていうのは、うん、やっぱりあの一回体験してみて、
うん、
私は優しすぎると思いました。
こう見えて、どういうことですか？
あの、うん、簡単に言うとですね、うん、まあ、私あのまあ、選挙民8万人のところから出たんですけれども、
うん、はいはい、
で、有権者がね8万人のところなので、うん、で、あの、まあ、大体あの 50% の投票率やとして4万人なんですよね、うんうん、
はいはい、
で一騎打ちだったので2万票取らないと勝てないっていう、そんなとこだったんですよ、
うん、
で相手はもう言うたら何期もされてるので顔を知ってはるんですよね、うん、私は新人なんで顔知られてない、うんうん、なのに、例えばパッてこうあの喫茶店に行った時におばちゃんが、うん、あんたになんか絶対入れへんからなって言われた経験があるんですけど、
おえそれは何や、
その
反対派、
反対派
お
で言われるので、それがもうすんごい私の中でショックで、
うん、
これまでそんな私のことを、
うん、
あのそんなにだー言われる人なんていてなかったんですよ、経験なかった、
敵視する人ね、明らかに、
そう、うん、明らかに、うん、私あのおばちゃんに何かしたわけでも何にもないのに、
うんうんうん、
そんなこと言われて、
う
ん
う
ん、で、それが気になりだしたら、うん、あのおばちゃんは絶対自分の不安にしたいって気持ちがぐわー出てきて、
う
ん、本当私は8万人を見ないといけないのにそのおばちゃん一人を向いてしまったんですよね、
うんうん、
で毎日そのおばちゃんとこ行くとか言い出して、
それちょっと嫌がらせやないか、毎日行ったら
いやいやいや、なんかだって心が通ってないんだこれはと思って、うん、心を通わせたら人ってつながれるって勝手にこんな商売してるから思い込んでたんですよ、
うんうんうんうん、
選挙はそんなもんじゃなかった、
うん、え、どんなもんやったん、結局。
そういうのがバーンって。
いや、そういうので少数派は切っていくべきやろ、もうそこは。
そうなんよ。
うん、
そうなんよ。
選挙はな。
まあ、選挙はね、うん、勝たない意味がないので、うん、でそれが、まあ、私は決めて出てるからいいよ。
うん、
だけど、私を応援してくれている、うん、あの運動員の人たちが、うん、私のために、
うん、
手弁当で来てくれてるのに、うん、もうめちゃくちゃもうされるんですよ。パンフレットバーン落とされたりとか、おうおう、あんたなんでこういうとこ立ってんのって言われたりとか、うん、それを目の前で見ながら私は演説するみたいな、
うん、
それがねやっぱりちょっとこう心苦しいというか、うん、そういうふうにこうあちこちにやっぱりこう、あこの人に悪いな、あの人に迷惑かけてるなって思い出すと、あの選挙なんかしたらあかんね、
あそういう人は、それはもう言うたら迷惑かけてるいうことやな、いろんな人に、
そうなん、
自分が選挙を通るためにいろんな人のいろんな悲しみとかを生んでるいうことやね、
生んでるんじゃなかろうかっていうふうに思ってしまうようなマインドだったんですよ、
あそうかそうか、
でこのまま行く、
うん
うん、そう、別に迷惑かかってへんでって、私はやろうと思ってきてんでって言ってる人ばっかりやのに、
うんうん、
私はそんなふうに思ってしまった、
あそうか、俺でもね、俺いろんな先輩とか、まあ、選挙出てね、あの、あなたが元出たところの党の方も、まあね、応援に行ったりしてましたわ、まあ、個人的に僕は、あの政治っていうのはやっぱりちょっとこう明らかに応援できないから、個人レベルの応援はしますけど、ほんならね、でもね、あれは一つね、僕思うねんけど、あのおじさんおばさんのなんか文化祭みたいやで、あれ
フェスティバルなのよ、
終わった後はものすごいあの学園祭の終わりの夜のノリがあるよ、
でしょ、でしょ、だから、ね、そういうこともあったのよ、
うん、
全然そんなことが感じられなかったってこと ことはないし、うん、みんな本当になんかもう泣き笑いもうなんか怒りみたいな、うん、ほんまに、うん、あの一括りにするとすごいいい経験だったってなるんだけど、
うん、
私の中に残ってるのはやっぱり自分がそういうことをしたがために、
うん、
やっぱり時間も使ってくれてるし、
うん、
とか、だそんな風に思えてる間は出なあかんと思う、うん、
あそうやな俺ね政治家ってねあの、
うん、
政治家ってねあのほら 俺もだから物産と一緒なのよねあの、
うん、
政治家って俺絶対できへんなと思うのは真剣に聞いてしまったら、うん、そうしてあげないとって思うのよでも政治家って聞き流すから多分できると思うであれ
そうかも
聞き流す人やからできると思うであんなもんあんなもんいろんなものを聞いてたらえでもう人間やってられへんと思うもうパンクすると思う
まあそうやけどね、
うん
まあ、それでもまあ優先順位つけながら多分議員さんになってはる人はこれからやっていこうもしこれやったらこういう政策やったらこれとこれとこれ一遍にできるかもみたいなことを考えてやってはると思うよ思うよ、
うん、あとさちょっとまあ話ちょっと変わんねんけど ね話変わんねんけど、はい、やっぱ俺ねあのちょっとこういろんな日本の国の政治を見てるとねやっぱり政治家も定年制度いるんちゃう？いやどう思う？俺は政治家って一番定年制いると思うよだってさまああの年いってるからあかんとかじゃないのよね。あのその年いってても、
う
んね、未来を考えれるっていうか考えてあげれる人もいてると思うけどね。でもね大体ねもうやっぱり70歳80歳ぐらいになってくるともうその余生というかもう先が短くなってくるとねそのなんていう若い人のたちの未来まで俺考えへんねんと思うのよ。またそういうちょっと何ちゅうかな明確にビジョンって立てへんと思うよ年いってできたら思えへん20年後のことってもう自分いないもん、
うん、
だから、まあ、僕はやっぱりね政治
考え方あるけどさ
うんうん、うん、あのもちろんアドバイザーとしてはいいけどねやっぱりそういうその条例作るとか法律作るとかねまあ、そういうその今から先何十年先のことのその日本の国を考える中ではやっぱりちょっとやっぱり若者っていうか柔らかい柔軟な感覚でねやっぱり30代40代50代ぐらいまでの方がねやっぱりこう政治に携わっていただいた方がもう70、80とかいうのはやっぱりちょっとその無理があるんじゃないかなって思うのね。でそれはなんでか言うとねやっぱり僕らでも50今今年6なんですけどね今年6になるんですけどもやっぱりどんどん目も悪なってくるしで仕事に対する集中力っていうのが実際僕らは製図書いたりとか積算する中でもうちっちゃい文字をねもうちっちゃい文字拾うわけですよこういうそのカタログにしてもさこういうこのちっちゃい本のこういう文字を拾っていくわけですよ
見えへん
のよでそういうことをねやっぱり僕らはこれをしないと食っていけないからするけどねやっぱりその80歳とかになったら僕らにも体の健康の条件はどんどん悪くなっているだろうしだから、ね、やっぱりこの定年制ってもう僕はそろそろ考えてもらうべきじゃないのかなと思うんですけどね
だからその70、80代の人たちの、ねうん、議員さんがどれだけこう若い人たちと交わって、
うん、
あの柔軟な考えも言ってくれたはんのかなっていうところが、うん、は懸念はするね。
そうね。
懸念はどうか分かんないけど、うんうんうんうん、っていうのがうち親子3代で生きてるんですよね。
はいはいはい。
父親が82歳かな、
うん
まあ、昭和の初めの方でしょ、うん、で私が昭和でしょ、うん、私40年、
うんうんうん
とかでしょ、
うん、
で娘が今平成の生まれで、
うんうん、
もう家の中カオスなんよね言うたらね、うんうん、もう親子三代っていうとか、
うんうんうん、
で、その中でやっぱりいろんなテレビ見てて、いろんなこと制作とか聞いて、うん、3人3人用違うんよ、
ね。ああ、そうやな。うんうんうん、
だけど、そう考え方がね。うん、で、例えば父親が、娘がね、ちょっと筋肉痛でと肩痛いって言ったら、うん、俺今度病院の時に、シップ多めにもうできたるわって言うのよ。
うんうんうん、
でそれって優しさかやんか。
うん、
だけど、娘は何て言うかっていうと、それさ、1割からもうてくんねやろって、それ税金払ってんのお母さんやでって、うん、そんなことせんといてっていう。
おう、そうなるわな。うんうんうん。
そうそうそう。ほんで、ほんまやで、私やで払ってんのは言うたら、うんうん、いや、俺だって今まで払ってきたって、そんなもんなくなってんねん、もう今、とか言いながら。
うんうんうん、
ほんでこれからどんどんお金もなくなっていって、娘の孫の時にお金なくなってもええのかって、うんうん、そんな未来作りたいんかって言うのよ。そ、うんうん、したら、いや、そんなことは思ってへんけど、俺らだってまだ生きてるしとか言うね、うんうんうん、こんな会話をせなあかんのちゃうかなと思う、
うんうん、
お一人が、
うん、
そしたらちょっとはこう行動変わるんちゃうかなとか、
うん、
老人だけのための政策に一票投じるんじゃなくって、うん、子どもたちの未来を作るためのことをちゃんと政策に入れてるところに一票投じるような、
うん、
そういうふうな老人になっていくではなかろうかっていうふうに思う、
うんうん、なるほどね、うん、まあまあそれはそうです、ね、今のまあ話は具体的な感じでよくわかりますけどね、はい、はい、北川さん、
途中から
だったのでで北川さんが政治家の定年退職必要かも、でもそれも国会で決めるんですよね。そうですよね、
ほんまや、うん、ほんまやほんまや、
うん、ほんまや、まあまあだからやっぱりこう活性っていうか、その確かに年いった方の知恵とかね、経験とかはもう絶対貴重なもんなんですけども、うん、やっぱりその何ていうのかな、やっぱりこう若さゆえ、要は勢いもあるだろうし、そういう勢いでこうね、やっぱりこう国を運営していただきたいなとか思うんだけど、まあこのコロナになってね、またこれいろんな大盤振る舞いというか、まあ人によっては大盤振る舞いじゃないっていう人もいてるかもわかんないけど、まあ僕らからすると、まあその一律その飲食店なんかまあ出したりするわけでしょ。そもそもまあその6万円も利益が出てるのかっちゅうね、ところにも配ってたりとかね、
で
だからそういうのっていうのはやっぱり何のため の、 その毎年ね納税して、その納税してたら分かるじゃない、毎年の売り上げがね。だからそういうのも僕らからするとちょっとなんか腑に落ちひんところがあってね。だからといって僕ら今度国費もなくなってくると、僕らが今度また税金を消費税がまた 20% になるとかいう話も聞こえるしね。だからもうそういうのもちょっと考えてほしいですよね、これからね。
そうですね、
うん、
本当そう、まあ、それとやっぱりもうちょっと予想に書いてたんですけどね、うん、参議院のね、
うん、
よくウィッチはついてるんですけども、うん、なんていうの、質問の仕方が、
うん、
なんであんなにこうなんか意地悪かったりとか批判的だったりとかするかなって、うん、あそこにもうちょっとなんかコーチング的なこう問いかけの
仕方
とか、なんかこう冷静にこう話すっていうさ、
うん、
そういうのが普通なんやで、こういう感じでねって見本を見せないとさ、子供たちだってあんなのいいにゃってなるよね、
うんうんうん、
ねと思って、
うん、
過去のまず会話を変えるのはと思うんだけどね、
うん、
私はね。
はい、というわけでございまして、
はい、
3週にわたりまして、柴原陽子さん、高アクティブコーチ、来ていただきました。まあね、ちょっと中で若干ですね、もう番組も終わりなんで、もう終わってるんですけど、終わってるんですけど、まあちょっと中でね、僕と柴原さんは高校時代からのお友達という同級生ということもありましてですね、若干ですね、なんか番組を超えた感じのところが若干いましたけども、まあまあそれもお許しいただきたいなと思います。はい、まだブッサン、また別の、
はい、また、
ね、顔でまた出てください。
ぜひぜひ、
はい、
ま、
はい、じゃあ皆さんどうもおやすみなさい。ブッサン、またね。
おやすみなさい。
ありがとうね。
ありがとうございます。
はい。